お送りしていますパラダイスジャム、この後3時からはシネマカフェ、イオンシネマ拳王の最新映画情報をお届けします。明日から公開となりますアリースター誕生、こちらのね映画紹介を今回はしようと思います。イオンシネマ拳王のね長部さんと電話中継いたしますのでお楽しみに。3時10分まで無料鑑賞ペアチケット、無料鑑賞チケットということでね受け付けていますので、ラジオネームとお名前とお電話番号忘れずに書いてお申し込みください。では引き続きメッセージです。伊沢よいさんです。おやぎくん、こんちはっす。はい、こんちはっす。映画鑑賞券希望しますといただきました。ありがとうございます。入れときます。ゆうこりんさん、おやぎさん、こんにちは。はい、こんにちは。今週末から3連休、クリスマスですね。おやぎさん、クリスマスはどう過ごすのですか？話変わり、映画鑑賞券欲しいです。お願いいたしますとね、いただきました。クリスマスの予定ですか？皆さんね、クリスマスの予定どうですか？こうやってね、ちょっとはぐらかしてるからっていうことで何もないんですけど、逆に。そうですね、まあ雪があるんでね、山に行ったら、まあだから土曜、日曜、まあ僕も確か3連休なんのかな、どうなんだろう、ちょっとその辺ね、まだ分かんないんですけど、3連休のうち1日は多分、またスノーボードかな、友達と一緒に行くかもしれませんし。24日はですね、ちょうど専門学校時代のね友達がイベントを企画してると、このクリスマスにまあなのでね、地元の友達と、まあ、そして遊びに行ってこようかなって、そんな感じですかね、うん、まあ来週はねそのクリスマスも明けて、いよいよ年末年始に向けてということなんでね、まあ、皆さんのクリスマスエピソードなんかもね、まあメッセージとねしてねお寄せいただきたいと思いますし、今日もねそのクリスマスね、ご予定なんかありましたらメッセージとしてねお寄せいただきたいなと思います。ということでね、ゆうこりんさんからいただきました映画鑑賞券もね入れときますんで、番組後半までお待ちください。続いてはクリリンさんですね。おやぎさん、こんにちは。はい、こんにちは。先週末にスキー場に行ってきたのですねと。そうなんですよ、まあ毎年僕、まあ、行くとしたら12月の本当ね大晦日とか、まあ、30日とか本当終わりぐらいになるとね、そのまあ、いくら雪が少なくてもスキー場全面オープンするからと思って行くんですけど、例年に比べて12月一応中旬にね行けたんで、うん、早く行けたなって、そんな感じですね。私はスキーをしたことがないので、どんなところが楽しいのか教えてください。基本暑さ寒さには弱いので、気候を極端に感じるレジャーは苦手なのです。せめて楽しさだけでも知りたいです、ということでね、クリリンさんからいただきました。そうですね、まあスノーボードスキー、まあでも滑ってる時のね、この、まあ、スピード感というか風を切って滑るとかね、まああとその雪をなんて言うんでしょうね、スーッと切り裂いて滑っていくとかね、そういったところに面白さを感じるのかなと思いますけど、でも実際口で言うとね、まあまあ分かりづらいと思うんですよね。一回滑ってみるとね、その気持ちよさがね分かると思うんですけども、でも一番最初にねスノーボードをした時は、あのもう半日以上、半日ぐらいね、あの立てなかったというか全然滑れなかったんで、ああこういう球技はね本当得意なんですけども、こういう乗る系のねあのスポーツあんま向いてないのかなとかね思ったりもしましたね。まあ、ただまあ2回目以降はね、あのもう慣れたところがあったんで、うん、それからは楽しくね今まで滑ってますね。あと僕はそのキッカーがねあるとそれを飛ぶので、その浮遊感というかね、あと飛べた時の達成感とか、ちょっとした技決めた時の達成感みたいなのが楽しいかもしれませんね。まあでも本当ね、あのスピード出しすぎたりとかは危ないんでね、あまりおすすめしないというか、そのプロテクターとかね、あとヘルメットとかねつけてやるべきなんじゃないかなと思いますけどね。まあ僕もヘルメットつけてますし、プロテクターというかあのお尻のところにねパッド付きの、ケツパッド付きのねやつを履いてるんで、なのでね怪我はしないですけども、うん、まあただ滑るだけでも楽しいんですけど、まあ飛んだり、あとは圧雪してないね、そのふわふわの誰も滑ってないところ、あとまあツリーランコースみたいなのがあって、ほんとね木と木の間をもうスイスイすり抜けていけるようなねコースもあったりするので、なんか誰も滑ったところがないというか、未開の地へ行くみたいなね、そんな感じもあるかもしれませんね。これで伝わったかな、それが心配ですけども、そんなところでしょうか。ふわふわのところを滑るか飛ぶか、うん、そういったところに楽しさを見出しています。まあ人それぞれあると思いますからね、 もともとねインドア派だったと思うんですけども、やっぱ友達の影響もあってね、いつの間にかアウトドアになってますね。冬はスノーボード行くし、まあ夏は海行ってサーフィンもするしキャンプもするしでね、ちょっと極端ですよね。昔の僕からは想像できないぐらいですね。ではですね、まあ夏もね脱水症状とかありますけど、冬も脱水症状ってあるんですよ。ね、こちらまあちょっとねなかなか実感しにくかったりもするかもしれませんけども、その辺ねちょっとご紹介していこうかなと思うんですけども、冬の隠れ脱水症予防ということでね、やっぱり喉乾いたなとかねありますよね。まあ脱水症状とは、まあ、体内の水分の、まあ、不足する状態ですけども、体重の 2%、まあ、50キロの人で1リットルの水分が失われると、まあ、喉だったり口の、ね、渇き、そして食欲不振など不快感に襲われると。脱水症状になった方っていうのもね、まあ、いるとは思いますけども、知らず知らずのうちに、まあ、体の水分が失われていくいるので、まあ、夏のように大量の汗をかいて気をつけようとする警戒感が薄いのが特徴の、そんなね冬の隠れ脱水症というのがねあるんですね。まあ、脱水が進むと血液が、まあ、濃くなってドロドロの状態になって、血管の中に血栓というね血の塊ができやすくなりますよね。脱水症状は、まあ、動脈硬化を促進させたり、脳卒中、そして心筋梗塞の引き金にもなりかねないということで、まあ、最悪脳卒中とかね心筋梗塞になってしまうということでね、もう本当隠れ脱水症って言ってるだけあってね、本当気をつけていただきたいなと思います。そんな冬のね脱水症の主な原因なんですけども、やっぱり暖房ですよね。湿度が低く乾燥が多い、あの石油ファンヒーターもね使ってしまうとやっぱりこうなってしまいますよね。まあ、湿度が低く乾燥してると、まあ、皮膚だったり粘膜、そしてまあ息などからね自然と失う水分量が増えていくんだそうです。さらにはこたつ、電気カーペットも助長しているということで、まあ、水分がやっぱりねこのこたつにずっと入っていたり電気カーペットの上にいたりっていうと水分が奪われてしまいます。まあ、熱がこたつの中にこもるので低温でもかなりの水分が奪われてしまうんだそうです。本当ね気をつけていただきたいですよね。水分を奪われるともちろん頭皮にも水分が行き届かなくなって髪の乾燥によるパサつきの原因にもなるんだそうです。まあ、だからね僕よく冬になるとねこたつでよく寝てしまうって言ってるじゃないですか。本当これは気をつけないといけないなと、読んでて改めて思いました。皆さんもね気をつけていただきたいなと思いますけど、やっぱりねその僕もついついうっかりねこたつで寝てしまって夜中に目が覚めてってなるとね、やたら喉乾いて、その後ね、まあ、水分たくさん飲んだりっていうのが過去にあった記憶が、そんな記憶があるんでね、それがちょっと軽い脱水症状だったのかなと思い当たる節があるんで、本当ね気をつけたいなと思いますけども、そんな暖房での脱水症予防なんですけども、まあ、簡単ですね。加湿器などでまず湿度をキープする、そういったところです。まあ、乾燥しやすい冬ですけども、室内の湿度 50% から 60% にキープすることが、まあそのね予防につながるということですね。まあ、他の病気のね予防にもつながるということなんでね、加湿器ね回る方使った方がいいのかなと思いますね。そしてまあ長湯というかね、ずっとねお風呂に入りっぱなしになっていたい冬ですけどもね、そんなお風呂での脱水症というのもねあるということなんで気をつけてください。予防は入浴前の水分補給ということでね、まあ、お風呂の、ね、死亡事故の、まあ、原因の大部分を占めるのが血圧の急激な変化ですよね。まあ、冬場の脱水の意外な原因としては入浴が挙げられているんだそうです。まあ、個人差ありますけども汗をかいて水分を失ってしまうと、まあ、こたつのに、ね、入っていてそのまま水を飲まずにお風呂に入って、まあ、体温がね、まあ、こたつに入っていたとはいえお風呂よりもね、まあ、かなり下がっていますし体温的にもね下がっていますんで、そこからね血圧をどんどん上げてしまって、そこがね、まあ、脳卒中だとか心筋梗塞だとかね、そこにもねつながる恐れがあるんだそうです。そして年末年始に多くなるのが、まあ、飲酒ですよね。お酒飲む機会多いですけども、冬の飲酒もね、気をつけてください。 まあ、お酒と同じ量の水で予防をということでね、まあ、ビール1リットル飲むと 1.2 リットルの水分を体から排出することになる、まあ、利尿作用とかねありますんで、まあ、それによってやっぱりね隠れ脱水症になったりするんだそうです。あと冬のねウイルス感染症も危険ですよね。まあ、先ほどもノロウイルスね言いましたけど、あとインフルエンザ、感染性胃腸炎などいろいろありますけども、そんなねノロウイルスとかを発症してしまうと今度は塩分欠乏型の脱水を引き起こす恐れがあるということなんで、まあちょっとねそれは結構まあかなりねそのこたつの中にずっといたりとか水を飲まなかったりっていう風にしてしまうと隠れ脱水症、脱水症にね冬でもなってしまいますけども、こまめなね水分補給予防などでねそんな隠れ脱水症ね気をつけていただきたいなと思います。クリリンさんからリクエスト曲桃色クローバー Z サンタさんお願いしますということでねこちらいただきました。お届けします。時刻は2時54分まもなく55分になろうとしています。お送りしていますパラダイスジャム。ではメッセージねご紹介していきます。こちらはツバメのまーちゃんからいただきました。こんにちは、ツバメのまーちゃんです。こんにちは、運試し映画鑑賞券希望しますということでねいただきました。ありがとうございます。この後ね3時からはシネマカフェ、その中ではアリスター誕生、こちらのね映画紹介をしていきたいと思います。明日からね公開となるこの映画なんですけども、無料鑑賞チケットねプレゼントをいたしますので、抽選でね2名様にプレゼントいたしますので、ご応募まだまだ受け付けています。3時10分までねラジオネームとお名前とオーダー番号忘れずに書いてお申し込みください。よろしくお願いします。では続いては希望の星さんですね。こんにちはヤギヤギ。はい、こんにちはヤギヤギ。ラジオハートのアイドルおやぎさん、長岡でのジ・アルフィーのコンサートパワフルでした。3月のサトチン電波隊中澤拓也さんのハートフルコンサートも楽しみですということでねいただきました。そして今日の映画鑑賞券応募お願いしますではということでね希望の星さんからいただきました。ありがとうございます。でメッセージで先週ねアルフィーのコンサート行ってきますっていうふうにねいただきました。そかそかパワフルでね、でもかっこいいですよね。僕もちょっとそのコンサートを生で見たことはないんですけども、まあ、テレビとかでねアルフィーの3人出てたりしても話も面白いですしね、かっこいいですよね。まあ、そしてねその3月のイベントのことにもね書いていただきましてありがとうございます。ちなみにまあチケットはねゲットされたんでしょうかね。希望のさんねメッセージありがとうございます。続いてひよこさんですね。こんにちは。はい、こんにちは。木曜日の楽しみシネマチケット応募します、かっこ笑いと、当たるかな、かっこ笑いといただきました。ねえ、当たるといいですよね当たるといいですよね。なんか一言他人事みたいにね言いますけど、僕の番組ですもんね。うん、ね、ご応募ねいただきましてありがとうございます。うん、まあ、繰り返しになりますけどもね、3時10分まで、コーナーが終わるまで受け付けていますので、ラジオネームとお名前とねお電話番号忘れずに書いてお申し込みください。改めて宛先ね言っておきましょうかね。電話の方は 61-7680 61-7680、 ファックスの方は 0256-61-7688 61-7688、 メールの方は小文字で info@heart768.com となっています。その他ねインターネットでラジオハートとかつばめ三条 FM と検索していただけるとホームページがね出てきますんで、そこからねメッセージリクエストフォームがありますんで、そこからもご応募もちろんできます。たくさんねお寄せいただきたいと思います。